金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は、私の孫にあたりますが、アメリカの長女の次男ライオン浩二君が12歳を迎えましたので、盛大な拍手でお祝いを、このネットでお話を聞いてくれて、皆さんの拍手を聞いてくれるんじゃないかなと期待しております、おかげでみんな元気にしておりまして、先ほど東の空の面白い雲が出ておりましたので、写真撮ってですね、遥かに日本からアメリカを仰いでお祝いを、メッセージを送らせてもらったところであります。話は変わりますが、今政治と宗教の関係が非常に問題になっておりますね。安倍前総理の銃撃事件をきっかけにして、そういう問題が、噴出してきております。宗教という名のもとにですね、人を苦しめるという、そういう団体が存在するということがですね、やっぱりこう非常に、私たちにとっても、問題だなというふうに感じております。で、ご存知のようにこの当教会でですね、政治家として有名な伊藤正也さんという方がずっとこう参拝されておりました。ちょうどこの街道ができた時に、お祝いに駆けつけてきてくださったんですね。ちょうど30年前のその11月の街道の完成した直後にですね、布教50年祭を使いしたわけですが、その時の前夜の行事として伊藤正也さんの講演会を行いました。伊藤正也さんは総理大臣秘書官も歴任されてですね、今の岸田総理のする宏池会という派閥の事務総長もされました。だから今の岸田さんの先輩になる人ですね。でその方がこちらに来て講演会があるというので、地元楽しみの人も大勢この参加してくださってですね、もう本当にいっぱいの人でこう伊藤さんが話をされました。で皆さんは政治の話をするんだろうなと期待してきたみたいですよね、玉島の人たちは。ところが伊藤さんは政治の話をしないで根拠系の話をするんですね。私が心に残っているのは、この音島教会が素晴らしいと、本部のすぐ近くにねあるのにこんなものができるなんてのは奇跡だというわけですね。で伊藤さんはですね、その後その政治の世界から今度は政治評論家というふうになられたんですね。これもお取り次ぎをいただかれてね、このお日の前で初代のお取り次ぎをいただいて、伊藤さんもさすがにですね、国会議員になるように周りからかなり押されたらしいんですが、お取り次ぎをいただいたら、あんたやめときなさいって初代に言われてやめたんですね。よかったと思うんです、それでね。政治家になったらもう汚いことをいっぱいかぶっていかなきゃいけませんからね。それで評論家として成功されてね、一番有名なのは池田隼人その生と死という本が、出ました。伊藤さんの本がね、伊藤さんが、お世話になった伊藤隼人総理の生涯を書いた本ですね。それからその後ずいぶん後になって自民党戦国史という本を書きました。田中角栄とかですね、そういう、金権政治を進めた人たちのことを非常に厳しく批判しました。でベストセラーになります。その池田隼人その生と死という本と自民党戦国史という本の中で、私は金光教の信者です、 私の金光教の師匠は金光教音島教会の岩本虎夫先生です。書いてある。で、私は今思い出すのに、今の宗教の問題は宗教関係あることをみんな隠そうとしてますよね、政治家が。伊藤さんは逆にアピールしてるんですね。そういう自分の本で別に自分が金光教の信者であるということを書かなくてもいいのに書いてるんですね。で、その後で聞いた話ですが、編集者がですね、そういうところをこう適当に削ってたらしいんです。そしたら伊藤さんがすごく怒ってね、ここが大事だと言って、私は金光教の信者なんだと、そしてこういう先生からお取り次ぎをいただいてここまで来たんだということを書いたんですね。だから、あの池田隼人その生と死を読んだ人とか、伊藤正也さんのその自民党宣告誌を読んだ方がですね、ここに訪ねてくれました。ここにはこんな立派な先生がおられたんですか、知りませんでした言ってね。で、そういうことを思いますとね、やっぱり宗教といえども、同じ宗教といえども全然違いますよね。なんかこそこそ裏で陰で悪いことしてて隠さなきゃいけない、名前をごまかしたり実態をごまかしてでしなきゃいけない宗教が、私たちの宗教はそうじゃないですね。伊藤さんのように堂々と、私は金光教の信者です。だから今あの芥川賞作家として知られている小川陽子さんね、この方も、私は金光教の高等教会で育ちました、もういつでもはっきり言われる。小川陽子さんも金光教の信奉者であるってことを誰でも知ってる。隠さなくてもいい宗教だからなんですね。同じ宗教でもそこは違うんですね。やっぱりその宗教というのは人を助ける働きをしなきゃいけないものですが、そして人を苦しめるようなことを陰でしている宗教は隠さなきゃいけない、こそこそしなきゃいけないっていうね。私たちの宗教は違うんですよ、ね、今世間では宗教というと同じように扱われるような傾向がありますけど、全然違う。人が助かる道、ね、今朝ね、ニュースで見ましたけどね、あんまりいいニュースじゃないですけど、あるお寺のお坊さんがね、少女回収にして逮捕されたというニュースが出てました。で、檀家の人は立派なお坊さんですと言ってるらしいですよね。立派なお坊さんでもそういうことしたらもう値打ち下がりますよね。そこが大事なんですね。だから宗教といえどもね、一様にはいかない、私たちもね、油断してはならない、ね、私たちの宗教は立派な宗教ですと胸を張って言えるように、お互いがいつもね、心がけていかなければならないと思います。はい、今日は。